皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。10月8日にですね、 IPCC の特別報告書 1.5 度の地球温暖化が公表されました。これについてはね、皆さんもいろんな報道で見聞きしてるかとも思いますけども、ちょっとねこのあたりもまたお伝えしたいなと思いますけども、今日は長野県の飯田で開催された市民地域共同発電所全国フォーラムについてのお話しさせていただきたいなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、 IPCC 特別報告書 1.5 度の地球温暖化公表を受けてということで、気候ネットワークプレスリリースを出してますので、これだけちょっと今日は紹介をしておきたいかなというふうに思います。この報告書の、ね、中身はまた、詳しくということで、あるんですけども、やはりその 1.5 度上がるのと、パリ協定の、目指すべき2度っていうんですかね、この、場合を比べるとですね、やはり2度の方がより悪影響が大きくなるというようなことを、指摘していてですね、1.5 度でもなかなか厳しい、いろんな影響がある。当然ね、今1度上がっている中で、大変なことが起こっているので、ね、これからまだ 0.5 度上がると大変なことがある。でもその 1.5 度に、ね、抑えることができる、ね、ところを目指していこうというところがあるんですけども、気候ネットワークではやはりその中でその国内に向けてね、2030年の削減目標をやはり見直して、もっと高い水準、 1.5 度目標にね、沿う水準に上げるようなことが必要だと。でこの目標に向けて脱原発と、2030年電源構成の中でね、石炭火力発電をゼロとする道筋を描かなきゃいけないだろうと。脱炭素経済への道筋を確立するために大幅な省エネ、大胆な再生可能エネルギー導入を進め、効果的な、ね、カーボンプライシングを導入するっていうことも必要だというふうに、提案をしています。はい、詳しくはまたホームページ見ていただけたらなというふうに思います。ですね、10月の5、6、7、金、土、日と長野県の飯田市で第10回の市民地域共同発電所全国フォーラムがね、開催されました。延べで400人ぐらいね、全国から集まったということで、これで私も、ちょっと行けなかったこともあるんですけど、ほぼ、参加をしていて、毎年ね、いろんな気づき、発見、学びあってですね、今回もいろいろなことをね、学ぶことができました。まずはね、基調講演のところでは、千野先生ですね、エネルギー転換の社会構想と変革の道、信州から見える展望と課題ということで、やはりこの長野県でですね、エネルギー消費量の削減が進んでいる中で経済、社会構造がね、良くなっていると、デカップリングがこの地域で起こっているんだということをね、グラフにして示されていました。で長野県の特色として小規模分散型の設備の導入が、他のところよりも、顕著に進んでいると。これは、市民共同発電所なんかの、ね、動きが、多いかなというふうにも思いますけども、そういうところが、長野県の特色であると。ただ、大規模な、ね、ソーラーの事業なんかも進んでいる中で、少しやっぱり迷いが出てきているようなこともあるんじゃないかということで、指摘をされているところがありますね。でただ、この千野先生が、やはりこう地域の、ね、いろんなこう調査もしてまして、その調査の中から見えたことでは、やはり気候変動問題には広く、ね、危機感を持っているということであったりですね、いろいろこうね、ポテンシャルがあるんだ、ね、特に共同ですね、パートナーシップですね、こちらを進めていくことで、より良いこう、ね、再生可能エネルギーの 導入につながるんじゃないかというようなことも、おっしゃっていたところがあります。はい。で、その後ですね、まあ、全体会として飯田市長のお話があったわけなんですけれども、一つはですね、やはりこの、飯田市の再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例、これ、まあ、地域環境権っていうのがね、入っている条例ということで、まあ、地域環境権条例とも言ってるらしいんですけども、これがやはり重要でですね、まあ、ちょっとこの、エクスカーションの方でですね、3日目、行ってきたところがそのモデル地域ということでした。その他ですね、上村地区っていうところがあって、保育園がね、もう子供がいなくなるということで、この市の、お役所の人がこの市長に、どうしましょうと、これは、まあ、まさにこう、これはもう、閉鎖しましょうというようなこう報告があったんだけれども、この市長はいや必ず閉鎖はするなと、そういうことで、まあ、いろいろこうどれ、なんて言いますかね、取り組みを進めろということで、まあ、進めたわけ、こう伝えたということなんですね。なんと、まあ、人口416人、世帯数197個、高齢化率 53.7% って、もう本当にね、子どもも少ないだろうなというところなんですけれども、そこでどうしたかというか、いろいろ調査もしてですね、小水力発電事業を進めるということになったということなんですね。これが、まあ、再生可能エネルギーによる、まあ、地域再生っていうんですかね、そのお金も地域に回っていくよう、そして、これがね、活性化して、また、保育園がこう閉鎖されずに済むよっていうようなね、ことに なるだろうという構想を描いているということなんですね。まあ、こういうことで、再生可能エネルギーの可能性、そして、地域環境権がね、ちゃんと機能するっていうんですかね、これの、地域環境権の条例に基づいて、やはりこの地域の人がこの小水力発電を、設置する、そして、いろんな支援策もあるわけなんですね。で、これがだからその地域環境条例に基づいた、支援を受ける第10号ということで、他はですね、全部太陽光発電なんですけれども、まあ、小水力発電をやってですね、まあ、こう危機から脱出しようというようなことが、この市長から報告がされたということでした。はい。その他ですね、分科会が4つありました。で、2つずつ並行だったので、なかなか4つとも全部出ることはできないんですけども、私はですね、1つは、里山資源を生かす小規模なバイオマス利用の推進という分科会、それからもう1つはですね、多様に広がる生協の再エネ事業ということで、まあ、いろんな生協のね、ご報告なんかがあったということを出てきました。まあ、一つ一つね、取り上げることはできないんですけれども、ちょっと印象に残ったのがですね、まあ、これ近くなんですけども、大阪の高槻のバイオマス粉炭研究所というところがあってですね、そこがなんかこう粉炭、炭をね、粉は粉ですね、炭を作る、これもね、何でもできちゃうらしいんですけども、そして私たちがちょっと描いている炭を作る釜っていうんですか、炉っていうんですかね、ああいうのじゃなくて、ちょっとこうね、四角いこう穴を掘ってですね、そこでこうやっていくような、ちょっと新しい形の炭を作る、ところで、これでまあすごくいい炭ができると。で、こうちゃんとこうね、まあ、もちろん木の炭もできるんですけども、ゴルフ場の芝を刈った跡だとかですね、こう、果物ね、まあ、それを剪定するんですけども、その、枝をですね、集めたものだとか、もう何でもできちゃうんで、それをこうね、作ってしっかりとそれを使いろんなことに使っていこうというような実験をしてるということで、ちょっと、まあ、古い、まあ、なんて言うか、炭というテーマではあるんですけども、新しい技術、そして炭を作る際にもほとんどこう、ね、エネルギーを 使わないと、まず最初にこうなんか、紙とかに、火をつけるだけの、 その、まあ、エネルギーはいるんだけどということがあったんですけども、これなんかも、まだまだね、なんて言いますか、コストの面だとかね、課題はあるかなというふうには思うんですけれども、もしかしたら本当にこう小規模な、場所でみんながこれをあのゴミ、ね、になる、そのゴルフ場の芝だとか、あるいは、農作業のね、まあ、残渣だとか、そういうものをゴミにするんじゃなくって、資源になるということで、もしかしたらこれなんかも大きな可能性を占めているんじゃないかなというふうなことも、ちょっと感じたところであります。はい、それとですね、まあ、3日目は、エクスカーションということでちょっと見学に行ったわけなんですね。一つのコースは川下りだったんですが、ちょっとこれはまあ雨が、あって、ちょっとこれ川下りの方は中止されたということだったんですが、私の方はね、一つ、まあ、自然エネルギーとか、まあ、化石燃料を使わないこう学びのこうね、なんて言います、建物、そこを訪問をしました。いろんなこう工夫がされていたということと、もう一つは山本地区ね、そこで太陽光発電の設備ということなんですが、こちらは、まあ、太陽光発電の設備ということは我々にとっては、まあ、そんなに、ね、目新しいことではないんですけれども、先ほど、お伝えしました地域環境権条例に基づいていろんな、支援がされてて、まあ、地域のため の、 発電所作りということで、山本地区は、ね、これな何個もやっているわけなんですね。でその中で、一つその学校、中学校が、ね、廃校になったところを利用してやっていて、そこが、まあ国の登録有形文化財にもなっている非常に、まあ、レトロな学校だったんですけども、まあ、いろんなものも展示されててですね、そこで、まあ、地域の人々がそのしっかりとね、地域を活性化させるための、再生可能エネルギーの何て言いますか、活用ということで、見学ができたというところであります。はい、まあそういう中でね、本当にこう長野県飯田市の取り組み、まあそんなにね大きな町ではないんですけども、だいぶねなんか活気があるなというようなこと、そしてまあもともと城下町なので。こう和菓子とかもね美味しいものがあったりして、ただそのまあ魚がないのでね、肉をたくさん食べるんだというようなこともあったんですが、まあそれもその地域のね、人たちの、まあ、選択ですので、まあそういうねいろんな特色がちょっと分かった今回の市民地域全国フォーラムへの参加でした。はい、最後ね私たちの、イベントの、ご案内をさせていただきます。10月の20日土曜日10時半から5時半まで気候市民サミット in 京都、気候危機と IPCC の気候科学だと脱炭素革命自然エネルギー 100% ちょっと長いんですけどね、龍谷大学深草キャンパスで開催をいたします。詳しくはねまた、ホームページを見ていただくか、気候ネットワークに問い合わせいただけたらなと思います。10月20日土曜日、10時半からね午後まで長いですけども、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止お送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。